2週間前の3月31日の日曜日、私たちは主の復活の恵み、イースターを共に喜び、礼拝、賛美の礼拝を捧げました。そして私たちはこのイースターの喜びと賛美が、この2000年間世界の歩みの中で確かな救いの希望であり続けていることを感謝して覚えることができました。これが偽りのない真実であることを、本日も御言葉から改めて受け止めたいと願っています。さて、主イエスの宣教活動といいますと、それはあらゆる場所を巡回される働きであったといえますけれども、その代表的な場所はというと、2箇所であったといえます。それは、イスラエル北方のガリラヤ地方であり、今一つは当時のイスラエルの中心であった大都市エルサレムであります。主イエスの受難と十字架、そして復活の現場となったのは後者のエルサレムであり、信者や弟子たちにご自身の復活の姿を最初に表されたのはまさにこの場所でありました。しかし、復活の主が現れたのはエルサレムだけではありませんでした。弟子たちが伝え聞いた主イエス復活の知らせはどのようなものであったか。それは弟子たちよりも先に主イエスがガリラヤへ行かれるというメッセージでもあったことを、マタイとマルコの両福音書は伝えています。ガリラヤはまさに主イエスと弟子たちが共に働いた、いわば懐かしいふるさとでありました。それゆえ、このガリラヤで復活の主と出会うということは、弟子たちにとって大きな意味がありました。それは、復活の主が自分たちの日々の生活の中におられることを、彼らが受け止めることができたということです。主がいつも私たちと共にいてくださるんだ。そのことを、復活の主との出会いを通して彼らは知ったのです。そして、復活の主がエルサレムだけでなく、ガリラヤでも弟子たちと出会われたということは、主の復活の出来事がですね、あらゆる場所、あらゆる状況において、救いの希望であることを意味するものであったとも言えます。本日与えられました、ヨハネによる福音書21章1節から14節は、このガリラヤにおける復活の主と弟子たちとの出会いについて印象深く記しています。これを順を追って見ていきたいと思います。ここで復活の主と出会ったのはですね、7人の弟子たちであったといいますね。それはティベリアス湖畔であったといいます。ティベリアス湖というのはガリラヤ湖のことでありまして、当時のローマ皇帝ティベリウスにちなんで、ローマ人によってそのように名付けられたと言われています。7人の弟子たちについては2節にある程度具体的に記されています。それはまず一番弟子と言われたシモン・ペトロであり、そして主の復活を疑ったトマス、さらにはカナ出身のナタナエルでありまして、他にはゼベダイの子たち、おそらくヤコブとヨハネであったでしょう。そして他に匿名の2人の弟子がいたというんですね。合わせて7人であります。3節はこう記している。シモン・ペトロが、私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。この7人は文字通り漁師たちであったでしょう。漁師たちが漁に行くのですから、何の不自然さもないように思うんですけれども、ただこの人たちは主イエスの弟子たちでありまして、少なくともペトロとゼベダイの子たちについては主イエスとの出会いによって生業としていた漁師の生活を放棄した人たちでもありました。つまり漁師としての仕事を捨てたんですね。そしてイエスに従っていったと、福音書には記してあります。そんな彼らが今や漁をしに行くというわけですね。さっきの20章を見ますとですね、彼らはすでに 復活の主に出会っています。なのになぜ今再び漁をしに行くというのでしょうか。復活の主と出会ったにもかかわらず、かつて主イエスと共にしたような生活はもはや期待できないと思って、自分たち自身を励ますために漁に行ったのでしょうか。それとも自分たちの生計を立てていかなければならないという現実的な問題からでし、現実的な問題からであったのでしょうか。まあ、いろいろ推測はできますが、しかしその理由について聖書は何も語ってはいません。何も語ってはいない。まあ、とはいえですね、理由は別としましても、彼らの思いといいますか、その気概のようなものはですね、ここに確かに理解できるように思うんですね。私は漁に行くと、漁に行くぞと、こうペテロが言いますと、私たちも一緒に行こうと言った他の弟子たちであります。いずれも今やしっかりとした志を持って生きていくための計画を立て、自分の持てる知恵や知識を持って歩んでいかなければならないんだと。まあ、そのような固い決意のようなものをですね、彼らのこの言葉の中に伺い知ることができるように思うんですね。主イエスが復活されて、何度か私たちと出会ってくれたと。しかし十字架にかけられる前ほど私たちはいつも主と共にいるわけではないと弟子たちは思ったのかもしれません。ちょっとこの先不安だなと。ならば自分たちが志を持って主がおらずしても自分たちでしっかり生きていこうと、そのように彼らは思ったのかもしれないですね。しかしながら現実はこの7人の弟子たちの想定通りにはならなかったんですね。彼らが漁をしてもその夜は何も取れなかったのです。彼らにとってみれば愕然とするような思いであったことでしょう。他のことならいざ知らず、こと漁に関しては豊かな経験と知識を持っていた彼らであったでしょうから、収穫なしという事態はですね、大変ショックであったに違いないだろうと思います。まさかこんなことになるとはと思ったでしょう。なぜ彼らは魚を取れなかったのでしょうか。環境的な理由もあったでしょうけれども、先ほど申しましたようにペトロをはじめ7人は皆それぞれに自信がありました。自分たちはいわば魚を取るプロなのだから、大量とまではいかなくてもある程度の収穫はあるだろうと、そう自信に満ちていたのではなかったのかと思います。しかしこの自信に満ちた心が収穫ゼロという結果を招いてしまったとも言えるんですね。彼らはまさに絶望に瀕していました。しかしこの絶望から全てが始まるのです。それが信仰の歩みであると言えます。この絶望の中に主の復活の希望の光が明るく眩しいほどに差し込んでくるのです。収穫なしの絶望の夜は過ぎ去り、今や希望の朝を迎えていました。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられたと四節はそう記しています。しかし弟子たちにはそれが主イエスであることが分からなかったと記されています。どうして分からなかったのでしょうか。まさか主イエスの顔を皆が忘れてしまったのではないだろうと思いますね。当初は自信に満ちて漁をしていた弟子たちであったでしょう。自分の力で生きていこうとしていた弟子たちでありました。 すでに復活の主と出会っていたものの、その自信によってもはや主イエスを信頼する弟子たちではなかった。主イエスへの信頼がもはや彼らの中から消え去ろうとしていたことを、ここに想像することができるようにも思うのです。そんな弟子たちに、何か食べるものはあるかと復活の主は問われています。何か食べるものはあるか。自分の力を頼りに生きようとした結果、絶望の中に身を置かざるを得なくなってしまった人間のその歩みの中に、主なる神は御言葉を持って声をかけ、関わってくださるのです。何か食べるものはあるか。これに対しまして、人間の応答は誠に虚しいものがありますね。何か食べるものはあるか、そう聞かれる主の問いに、弟子たちはありません、ありませんとしか言えなかったのです。そうとしか答えようがなかったからです。ありません。人間の知恵と力の限界を痛感せざるを得ない言葉です。まさしくありません。その通りなのです。主の御前に人間は何も持てるものなどないのです。主の御前にあって何も誇れるものがない、何のいさおしもない存在なんです。そしてそれは同時に、主から与えられて生きる、与えられずして生きてはいけない存在であるということを意味しています。すべては主なる神からのアクションによって、私たちは希望のうちに生きていくことができるのです。主に見出され、招かれ、愛され、そして許されて生きる、それが私たちの人生なのです。私たち一人一人の与えられた賜物を自慢して、自信に満ちて、自分を頼りに生きていくのが私たちの人生ではありません。そうではなく、主の御前にこんなにも小さな私たちを主が見出してくださり、愛され、そして許されて生きる、それが私たちの人生です。これより後に起こる驚きの出来事は、まさにその証に他ならないと言えます。船の右側に網を打て、船の右側に網を打てと主イエスは言われたと言います。言われるがままに弟子たちが網を打ってみると、なんと結果は大量でありました。この直前までは何も取れなかった、収穫ゼロであったのに対しまして、これは一体どういうことなのかと弟子たちは驚いたに違いないでありましょう。実際に網を打ったのは、これまで同様弟子たち自身でありました。網を打ったのは弟子たちです。しかし以前と違うのは、弟子たちが主に導かれて、主の御言葉に従って網を打った、漁をした結果であるということです。大きな違いがありますね。弟子たちが網を引き上げることのできないほどの収穫でありました。人間の知恵と力をはるかに超えた、人間自身によっては見出し得ない、計り知れない豊かな恵みを主が与えてくださるのです。主なる神が導き手となって必要なものを与えてくださるからこそ、私たちは今ここに生きている、今生かされていることを、私たちは感謝を持って覚えていきたいのです。この時弟子たちは初めて主を知るに至ったと7節に記されています。裸同然であったというペトロに至っては、復活の主だと分かると上着をまとって湖に飛び込んだという。人間の罪意識の芽生えがあると、ここに受け止めることができるでありましょう。あの最初の人間アダムとエバが罪を犯した直後に、恥ずかしさのあまり、イチジクの葉によって腰を覆ったと、 創世記が記していることを思い出します。復活の主と出会ったペトロの恥ずかしさとは、まさに裸同然、つまり自分自身を頼りに生きようとしていたことに対する恥ずかしさであり、水の中に飛び込んだのはその罪を洗い流してしまいたいという突発的な思いからであったのかもしれません。ところで弟子たちがいたのはですね、陸から200ペキスほどの場所であったというんですね。1ペキスは約45センチですので、およそ90メートルの距離であったと思われます。まあ、それほど遠い距離ではなく、むしろ彼らからすれば近距離であったと言えるでしょう。主の恵みは、主の御言葉は、路頭に迷う人間のすぐ近くに備えられていることを私たちはここに受け止めることができます。そしてここからいわば驚きの第二ステージが始まろうとしていました。なんと主イエスご自身によってすでに食卓が整えられていたというんですね。炭火が起こされ、魚とパンがすでに備えられていたといいます。あの大量の魚はまさに主が備えてくださった神の賜物であったことがここで完全に明らかとなります。主イエスは取れた魚を何匹か持ってくるようにと言われています。何匹か持ってきなさいと。私たちもまた日々主によってたくさんの恵みを与えられて生きる一人一人です。その恵みを感謝して、私たちは主の御前にそれを捧げていくのです。言うなれば、この礼拝こそ、ここに捧げる礼拝こそ、私たちが感謝を持って捧げるべき神の賜物であると言えるでありましょう。さて、陸に揚げられた魚は153匹の大きな魚であったといいますね。まあ、この数字の意味については諸説といいますか、いろいろな想像ができますけれども、当時ガリラヤ湖に生息していた魚の種類であったとする説もありますけれども、まあ、その意味は不明なんですね。いずれにしましても大量であり、まさに計り知れないほど豊かな大きな恵みであったことを意味しているのでありましょう。注目したいのは、それほど豊かな重い恵みであったにもかかわらず、重い恵みであったにもかかわらず、湖に打った網は破れていなかったということです。網は破れていなかったと。続く十二節を見ますと、朝の食事をしなさいと勧められる復活の主に対しまして、もはや誰もあなたはどなたですかと尋ねる者はいなかったというですね。復活の希望を与えられ、主を信じて生きる者にもはや迷いはありません。弟子たち同様、私たちもまた主の網に捕らえられ、朝の食事へと招かれて生きる一人一人です。主の網には決して破れない頑丈な主の網によ、頑丈な固い力があります。私たちを決して見捨てられることのない固い頑丈な主の網によって、私たちは今礼拝という主の食卓に招かれている一人一人なんです。これを共に喜び感謝したいと思います。一つのエピソードをご紹介したいと思います。ある一枚のトラクトによって救われた人の証です。まあ、仮に A さんとしておきますが、この人は今から28年前インドネシアの首都ジャカルタで、一人の宣教師からキリスト教伝道のための一枚のトラクトを読むようにと手渡されたというですね。すでにこの人は洗礼を受けておりまして、クリスチャンでありましたが、信仰者はこうでなければならないといったようなですね、いわば脅迫観念にいつも襲われていた中で、そのトラクトはですね、この人にとって何かこうほっとするような内容であったというですね。こんな文章であったといいます。 キリストを信じるということは、ほっとすることです。楽しいことです。喜びです。光り輝く野原に出て、両手を伸ばして伸びをするような、伸びやかな心になることです。これを読んでですね、肩の力が抜け、解放感と喜びが体中に湧き上がってきたというんですね。今まではですね、このクリスチャンだからこうあらねばならない、こうしなさいというですね、まあ、人に言われるなり、あるいは自分の中でその思いが湧き起こってきたりして、とても苦しい思いをしていたとですね。ところがこのトラクトを読んでですね、その苦しみや悩みから解放されたというわけです。日本へ帰国してからも A さんはこのトラクトをいつも持ち歩いて友人たちに手渡していたというんですね。その友人たちの一人もまたこの20年間 A さんの友人の一人もまたこの20年間そのトラクトをですね、多くの人に手渡し続けてきたというんですね。で、この友人がですね、 A さんの友人が A さんにこんなことを話したというんです。それはある牧師から素晴らしい話を聞いたという内容でした。この牧師は実は牧師になる以前にある新興宗教に入っていまして、そこから抜け出せずに悩んでいたという。そんな時トラクトを手渡されたというんですね。牧師はこう語ったといいます。あなたがくださったあのトラクトを読んで私は救われました。生涯イエス・キリストを喜び信じ抜き福音を伝えることだと分かり、それから神学校へ行き牧師へと導かれ今ここにあるのです。まさにトラクトのリレープレイでありました。しかしそのトラクトが人間の心を変えたのではありませんでした。たった一枚のトラクトを主が用いてくださり、信仰に生きるという希望を与えられたゆえでした。トラクトが手渡される中で、主なる神が決して破れることのない見えざる網を持って多くの人たちを捕らえておられたんです。この網とは主イエス・キリストの十字架と復活の恵みに他ならないのです。主イエス・キリストの十字架と復活がこの頑丈なる決して破れない網が計り知れない多くの人たちに希望と平安を与えたのです。まさに主が与えてくださる恵みの力によって私たちは救いへと導かれていくのです。破れの多いこの人間社会の中にあって、私たちには今決して破れることのない網、主なる神を中心とするまさに信仰のネットワークが与えられています。漁に失敗した弟子たちのように、どんな破れの中にあっても決して破れない網によって復活の主は私たちを捉えていてくださり、そして朝の食事をしなさい、この喜ばしい朝に御言葉をたくさんいただきなさいと、その御言葉を豊かに与えてくださる、この主が御言葉をいただく私たちと共におられる、この礼拝の恵みへと私たちを招いてくださるのです。御言葉の恵みを豊かに与えてくださり、私たちに心の食事を与えてくださる主ご自身が今私たちと共におられる、この礼拝の恵みへと毎週主なる神は私たちを招いてくださるのです。これほどの喜びがあるでありましょうか。家族が、友人が、地域社会の人たちが、そして全世界の人々が決して破れることのない主の固い網に捕らえられることを祈りつつ、私たちは今年度もまた復活の主が備えられる食卓の恵み、礼拝の恵みを豊かに与えられていく、そのような歩みでありたいと願っています。祈ります。 神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。2000年前漁に失敗した弟子たちに復活の主が出会われ、決して破れない網を持って主に信頼して生きる信仰の希望を与えられました。今ここに集う私たちにもその網が救いの希望として与えられていることを信じ感謝いたします。破れの多いこの世界に決して破れることのない信仰のネットワークを形成していく一人一人として、どうか私たちを用いてください。そしてそのために朝の食事をしなさいと招かれる主の食卓、礼拝の恵みへと私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。